にします。旧約聖書箴言24章3節から10節。家は知恵によって建てられ、英知によって固くされる。部屋は知識によってすべて尊い好ましい宝物で満たされる。知恵のある人は力強い、知識のある人は力を増す。あなたは優れた士気のもとに戦いを交え、多くの助言者によって勝利を得る。愚か者には知恵はサンゴのようだ。彼は門のところで口を開くことができない。悪事を働こうと企む者は陰謀家と言われている。愚かな計り事は罪だ。あざける者は人に忌み嫌われる。もしあなたが苦難の日に気落ちしたら、あなたの力は弱い。16節から22節。正しい者は七度倒れてもまた起き上がるからだ。悪者はつまずいて滅びる。あなたの敵が倒れるとき喜んではならない。彼がつまずくとき、あなたは心から楽しんではならない。主がそれを見て御心を痛め、彼への怒りをやめられるといけないから。悪を行う者に対して腹を立てるな。悪者に対して妬みを起こすな。悪い者には良い終わりがなく、悪者の灯火は消えるから。我が子よ、主と王と恐れよ。背く者たちと交わってはならない。たちまち彼らに災難が起こるからだ。この二人から来る滅びを誰が知り得ようか。聖書は以上です。
聞いてください。赤い牧師に牧会のお祈りをしていただきます。5月の誕生者受選者の祝福の祈りもしていただきます。旧約聖書箴言24章3節から10節までと16節から22節までを通して、街道建設への聖書日課の励ましと題して、赤い牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。聖書の説教の修法に説教のアウトラインが入っているかと思います。説教の流れを書きました。今日のお箇所は聖書日課の私たちが読む箇所が今日は25章です。で24章は昨日の箇所です。私はこの今週の御言葉の御用の中でどこからお話しようかと祈っておりましたが、いろんなことを思い巡らす中で、先週、建設ニュースを皆様にお配りいたしました。そこでこの建設予定の施工業者さんと見積もり額が合わなくて、一度白紙に戻した、不調という言葉ですけれども、調整ができなくなったということで、そのお知らせをしました。でもニュースの前には駐車場の拡張とか造成工事だとか、本当に困難だった開発調整の許可をできたことや、その工事も無事に終わったことや、さまざまな恵みがあったことを覚え、最後にいよいよ建設着工かという時に一度話が止まっているということを申し上げました。実は長老会としては建設起工式の日程や、あるいは臨時教会総会の予定とか、いろんなことをもう想定しておりましたが、それが延期含めて延期になったということであります。いろんな準備をしてきたものとしては、 ちょっとがっかりして、した面はありますけども、まあ、そんな中で私だけではなく、いろんな方がいろんな思いをされているということだと思います。そんな中で私は御言葉の日々の味わいの中で、この24章を先立って味わう中で大変励ましをいただきました。また私たちが今まで歩んできたことを振り返ることができて、神様の御心にかなっている歩みをしているんだなということをの改めての受け止めることができて、慰めをいただいたり、また将来への望みをいただいたりしております。それを個人に留めないで、街道関節への聖書日課の励ましというふうに皆様にお分かちしたくて、今日はこの箇所を開くことにいたしました。箴言の中でこの24章前後は一体どういう箇所にあたるのかということをお話をまずしておきたいと思います。箴言というのは何々のようだという言葉から来ているんですね。で、読むと例えで何々のようだということがあるんですが、まあ、いわゆる格言的なものですね。で、私は聖書を読み始めた時にちょうど20歳の少し前でした。で、時々話するんですが、私は聖書を読み始めて3日間で読んだんですね。丸々3日間で読んだんです。だからあんまり寝ないで夜も読んだということです。3日間で読めますよ。でも中身わかりませんで、そんな中で、分かった箇所があるんです。それが箴言なんです。これは本当にすごいな、寸鉄使徒を指すとありますが、私の心にぐさぐさ突き刺さるものがありました。もう一つの箇所が箴言の後の伝道者の章ですね。これはもう非常に遠征思想というのか、神を離れた人間はここまで落ちるのかということが書いてあって、それは非常にこう心に迫るものがありました。東洋思想とよく似ているなとか、身近なものを感じました。詩編の中にもこのきらめく言葉がいっぱいあって、それが分かりやすいことの一つでした。まあ、これは詩編、箴言、伝道、画家、あとの画家っていうのは恋愛家ですからね。これは知恵文学といって、ソロモンに与えられた、主に与えられた神様の知恵が、珠玉のように散りばめられています。ソロモンだけによるものではないでしょうか。この箴言の中にですね、10章から箴言のソロモンの箴言という段落があって、それが実はこの22章の半ばまで続いているんですね。で、この箇所は22章、ちょっとお開きいただきましょうか。22章の20節に、三十九という言葉があります。三十の言葉、私はあなたのために勧告と知識についての三十句を書いたではないか。勧告と知識についての三十句、これをいろんな言い方があるんですが、三十の格言、それがこの次の22節から、今日の聖書を読んだ24章の22節までに30の言葉にまとめられている。で、17節を、22章の17節に新しいその始まりの言葉としてあるのが17節からですね。耳を傾けて知恵のある者の言葉を聞け。あなたの心を私の知識に向けよ。これらをあなたのうちに保つなら楽しいことだ。これらを皆あなたの唇に備えておけ。 あなたが主により頼むことができるように、私は今日特にあなたに教える。私はあなたのために勧告と知識についての30句を書いたではないか。これはあなたに真理の言葉の確かさを教え、あなたを使わした者に真理の言葉を持ち帰らせるためであると。こういう前置きがあって22節から30の種類の格言があるんです。それをまとめてみたのが後ろの説教用紙の裏に30の格言というふうにして、項目とそれぞれの聖書の章と節、それが1から30まで書いてありますから、読むときに、聖書の言葉と照らし合わせながら読むと分かりやすいと思います。そんな意味で、味わっていただくためにプリントいたしました。私は先ほども若い時に聖書を読み始めてよく分からない中で大変教えられたということがいくつもありますね。争い好きな女と住むよりは雨漏りの家に住んだ方がマシだとかね、結婚に対して大変参考になりました。しまったと思う人がいるかもしれませんね、はい、もう若い時に読んどくんだったと思う人があるかもしれませんね。本当に豚に真珠なんてね、よく言われる格言、聖書から来てますね。この大変印象に残っている言葉がね、24章の終わりの言葉で、ちょっと外れるんですけどね、よく覚えている言葉がね、24章、今日読まなかった33節ですね。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。なんだ、休んでばっかりじゃないかと。怠け者の話を、この30節からしてるんですけども、こんな生き方もあるんだなという。で、自分の心を守る者は、城を攻め取る者よりも勝ると書いてあったりしてね。そうだ、私は一国一城の主になるよりはせめて自分の心を治める人間になりたいとかね、そんなことを若い時に思わせてもらったのも信玄からの言葉です。例えば今日の30の格言の3番目にね、保証人とならないようにとかね、保証になるなっていうのは22章の26、27なんですけども、保証人になったために、うっかり連帯保証になったために財産全部なくして、家族がみんな路頭に迷ったという話は、よくドラマに出てきたり結構本当にあったりします。で、聖書はね、本当に簡単に制約をするな、負債の保証人になるな、少ないものがないとき、人がそれを担保に取っていいかと、よくない。だから保証というのは簡単にするもんじゃないよという知恵があるんですね。で、他の箇所にもし保証するんだったら与えてもいい、戻ってこなくてもいいと思う覚悟でやりなさいと。保証するなっていうことを言うんじゃなくて、そのぐらいの覚悟でやりなさいということを言ってるんで、相手を見てしないといけない、うっかりつい印鑑をしたとかそういう話じゃないんですね。私も立場的にこういうことを知りながら、住まいの保証とか学校の奨学金の保証とか、他に個人的な家の家賃連帯保証とかありますよね。それは断れないですよね、牧師として。で、教会の方のご依頼なんかあったりするとあります。で、先生にこんなことを頼んでと言いながら、でもやっぱり先生しかないんですというとあります。だからそういう場合はその方を信頼し、状況を判断して、保証人になっていて、一度も私はそれで、損失を被ったことはありません。神様の守りにあるなと思いますが、一般に誰かれなく簡単に保証人にならないように、 これは私にとって良い あれでしたね。で家内はあんたは若い時からね、婚約時代から先輩のある牧師が気前よくいろんな意味で人に別れてあったりするのを見て私にも気をつけるようにと、私の恩師の橋本牧師が、赤井さんは気をつけないと男気があるからやるからなという話を家内に吹っ込んでたようですね。いろいろ家内に入れ知恵をして結婚させたと。そんなことありませんが、本当にいろんな危険な世の中にはありますね。ここを見ると非常に具体的で、信玄というのは大事だなと思います。30歳までには男性は信玄を読まないといけないというのが出会って、今30じゃ遅いね。若い人は信玄しっかり読んだらいいと思います、ね、さて、そんな中で今日の24章の箇所はあるんです。で、24章の、この途中にはあまり酒飲むなよとかね、暴飲暴食いけないよとかね、いろんな具体的なことがいっぱい、常識的なことがいっぱい入っていて、それも聖書を親しく感じることができる箇所ですが、ここで23章の終わりはね、酒を飲んではいけないよといういわゆる酩酊の状況のことが面白く書いてあります。いつ私は冷めるだろうか、もっと飲みたいものだと、飲みつけはそんなふうに思うんですね。で、私もいわゆるアル中に似たようなところが若い時からありましたし、一生酒はやめられんと思う、一生酒はやめられんと自分で思っていたんです。でも本当にもう40数年私は酒飲んでません。それからタバコももう指が黄色くなるぐらいヘビースモーカーで、これは幻覚症状が出ました、やめるときね。で、そんなところも神様守ってくださったんですが、24章の1節2節今日読まなかったんですかね。悪い者たちを妬んではならない、彼らと共にいることを望んではならない、彼らの心は暴虐を図り、彼らの唇は害毒を語るからだ。世の中には悪い人はいっぱいいますからね、そういう人を見てどう思うかという対しても、この心備えをします。でも主に赤い色に交われば、朱色に交われば赤くなると、一般に日本のことわざにあるように、やっぱり友を選ばなければならない。で、こういう話も子供たちに小さい時に話していたらいいですね。子供たちはね、友達と交わる時にね、親があんなこと遊んじゃいけないよというのは、これは良くないんです。でも自分で友達を選ぶようにということは教えておいてあげる必要があるんですよ。若いお父さんお母さん、あの子と遊んじゃいけない、これは言っちゃいけないんです。でもどんなこと遊んだらいいかという、どんなこと遊んだら危険があるかとかいう話はしておいてあげたらいいかなと思ったりします。5歳になるとね、幼児たちはもう大人の心を持ってますからね、自分で判断できますからね、情報は与えておいてあげたらいいのかなと。さて、30の格言という話の中から聖書がどんなに身近な話かというのは、今の項目を皆さん後でじっくり味わってほしいので、私なりの情報を差し上げました。今日の本題にあります、建設への励まし、街道建設への励ましですね。24章の3節4節に、家は知恵によって建てられ、英知によって固くされる、部屋は知識によって全て尊い好ましい宝物で満たされる。何のことかなと思いました。で、この場合家建築する、家を建てるというこの建築に関する話題というよりは、これは家庭生活を表しているんです。それも健全ないい家庭を築くように、 これが聖書がここで言っている主な意味ですね。本来の意味です。なぜ本来の意味かというとね、箴言で他に家という言葉ができる場合、使う場合はその建物の家のことを言ってないんですね。そうではなくて、新築だったりリフォームだったりとかいうことではなくて、良い家庭を築きなさいよという意味なんです。で、9章の1節っていうのはそんなことを実は言ってるんですね。開かなくていいですから、聞いてください。知恵は自分の家を建て、7つの柱を据え、生贄をほふり、ぶどう酒に混ぜ物をし、その食卓も整え。九章に出てくる知恵というのは知恵に人格を持たしているんですね。で、このこういうふうに家というのは単なる建物建築物を指さないで、そこにある食卓とか家族のこととか、資料に欠けた欠けないようにとか、そういうことを言っているんです。そうして考えればですね、詩編の、聖書の場所として127編を紹介しましたが、長くクリスチャンをやっている方はお分かりですね。詩編127編、主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい、主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい、あなた方が早く起きるのも遅く休むのも辛苦の糧を食べるのもそれは虚しい、主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてください。まあ元気で働いて家を建てて、金融機関にローンを払う、もう家のローンを払うために働いているようで、本当に日夜労苦するわけです。それ自体はいいことなんですが、神様抜きでやったらダメだよというのは聖書は言っているわけです。で、この主が家を建てるという神様が共にいてくださる人生を言うんですが、この後ですね、後半は、見よ、子供たちは主の賜物、鯛の実は報酬であると。この後元気で若い時に子供たちをたくさん持つことがいいよと言ってるんですね。今日本は少子化ですよね。しかも晩婚で、子供はなかなか産まない。だから人口減少というのはね、もう日本の将来を暗くしてるんですけども、東広島の先生は6人目の子様ができたね。聖書的ですね。素晴らしいな。この間来られた、ビクトリーに来られて、何人目、皆さん来られたんですかと、武者駅さん聞かれたのかな。そしたら、武者駅さんから聞いたら、2番目と4番目が置いてきましたから、番号で呼ぶんだな、という話で。昔はそうだったんですね。私だって名前をよく呼び間違えるので、みんな言ってか最後の言いたい子の名前をやっと出てくるという感じですが、6人いたらそうだろうなと思いますね。で、とてもいいことです。若い時の頃はまさに勇士の手にある矢のようだ。幸いなことよ、矢筒をその矢で満たしている人は、彼らは門で敵と語る時にも恥を見ることはない。つまり家を建てる祝福は家庭の祝福へとつながるのが127編で、その次の都登りの歌の128編はやっぱり家庭の祝福を書いているんですね。だからそんな風に見ると、家と家庭という、これは本当に深く関わっているとすれば、私がこの24章の3節4節を神の家族である教会の兄弟姉妹との良き交わり関係、そしてクリスチャンたちがそこで共に教会生活、信仰生活を共に喜び分かち合う街道の建設というのは、本当にここと深く関わっているんだなということを私は思うわけです。さて5節6節、中身に入っていきます。 知恵のある人は力強い、知識のある人は力を増す。ここにね、知恵のある人、知識のある人、これは先ほども出てきましたが、22章の十何節でありましたが、箴言のテーマなんですね。箴言はこの知恵ということがテーマなんですね。最初にありましたように、箴言の一章七節に、主を恐れることは知識の始めである。これが箴言の主題なんですね。一章七節、主を恐れることは知識の始めである。学校で成績がいいとか記憶がいいとか、そんなことがどこの大学出てるとか、そうではない。それは多少は役に立ちますけども、主を恐れることが大事なんだよっていうのは、クリスチャンの親は子供たちに言わないといけない。学校の成績だけを見ていいとか悪いとか、親が喜んだり落ち込んだりすべきではない。それはこの世の中の親たちがしていることなんですね。主を恐れることは知識の始まり。主を恐れることっていうのは、私最後に今日もう一度最後にお話したいと思うんですけどね、今日のテーマの中でも大事ですから、ここで申し上げておきたいのは、さっき歌いましたね、主の恵みと御声にこの心は安らぐ、主よ共にいて祝したまえ、あなたを慕うこの身を、主よ共にいて祝したまえ、あなたを慕うこの身を。これが主を恐れるということですね。主を愛し、主を慕うことが知識なんです。で、まあ、そんな意味でこの歌詞を持っているこの曲を選びました。主がおられる喜び、悪魔さえも逃げ去る。我が喜び苦しみ、すべては主の手にあり。喜びにつけ悲しみにつけ、主の御旨と約束、やがて実るこの身に、主よ共にいて祝したまえ、あなたを慕うこの身。清き御子よ、主イエスよ、我が全ては主のもの。主を恐れるというのは、そのこの歌詞を心底そうだと思い経験し、主の前に賛美し、歌うだけじゃなくて本当にそのように生きる、それがここで言う5節6節の5節の知恵のある人、知識のある人、そういう人生は力強いんですよ。収入の多い少ないじゃないんです。知識知恵がある、肩書きがあるとかないとか、そんなことではない。そうは言うけれども、でもクリスチャンはそうは言わないんです。その通りですと、アーメンですと、ね、そうは言うけれどもっていうのは、クリスチャンでない人が言うのと、いい加減なクリスチャンが、主を恐れていないクリスチャンが言うんです。現実はそんなに甘くないよと。それは本当の現実を、主の御言葉の現実を知らない。一時期そう思えることがあっても、長い目で人生を通してみれば、聖書の言う通りだなと分かるようにな。世の中で富栄えている人や、本当にものすごく羽振りのいい人が失敗をして落ち込んでいる姿、いっぱいあるじゃないですか。主を恐れてないからですよ。さて、力があるっていうのはね、どんなことにあっても力強く勝ち進んでいくということを意味しているんですね。力強い。で、力があるっていうのはね、勝利を意味することですが、本当にこの戦いにおいても、こう 刀がものを決めるのかというとそうではない。ペンは剣より強いという言葉が、まあ、文人たちの中にあるし、まあ、メディアなんかはまさにそういうことを信条に生きているんですね。言葉で文章で時代をリードし社会を導く、これ本当に大事だと思います。今は理系社会ですね。理系女子も重んじられますが、私は文系大事だと思いますよ。人類の歴史のいろんなことを本当にわきまえて受け止めていく、人類の文化を受け止めていく人がないとね、理系ばっかりでね、いいとこへ就職できるとか収入が多いとかっていうのはね、本当にもうそれだけでももう物欲の中に侵されている現代人の失敗だと思いますね。そんな中でこのペンは剣より強い。聖書は神の言葉を剣だと言ってますね。神の御言葉の剣。使徒パウロはエペソの教会に6章にそう書き送りました。神の言葉を持って剣を持って悪魔と戦えとこう言ってる。もう一つの言葉がここで、あなたは優れた士気のもとに戦いを交えと6節にありますね。優れた士気、リーダーシップ、あるいはキリシタン黒田官兵衛は軍師としても大変著名な人でした。竹中半兵衛と共に両兵衛、二人の半兵衛と官兵衛と呼ばれる、このそのお互いに尊敬し合った二人がですね、良き士気のもとに自分たちの、まあ、秀吉を支えていろんなこの知恵を提案していくわけですけども、この私はね、優れた士気という時にね、私たちの街道建設、ハレルヤホールの建設に関して指揮者は誰かというと、もちろん神様ですが、実際に言うと設計コンペで契約をいたしました8社の中から2社がもうこの金額で私たちは参加できませんと言ってお断りがあって、6社が応じ、そのうちもうみんなそれぞれ素晴らしい作品を提案してくださったんですが、皆様が選んだのはアトリエベの三宗社長の提案でした。それで設計契約を結んだわけですけれども、その時ですね、私は三宗社長がどういう方だったかっていうのを、まあ、改めて書かれた本とか学位論文とか、あるいはインターネットでその働きがどんなに大きいものであったかっていうのは知って、何百億ということ、都市計画の全体を指導したり指揮していらっしゃる方ですから、それが 2,3 億の私たちのことに参加してくださるってこと自体が大変で、しかも当初 の融資の計画では3億の融資があって、もっとゆったりとできるかなという話だったんですが、急遽降りちゃって、銀行が降りちゃって、新たな融資の取引先銀行を考えないといけなくなった。結果的に、まあ、今の融資額の中で工事の総額が決まって、最初思っていたよりも、まあ、経済的には困難な状況になりました。でそんな中で、引き受けてくださって、関わってくださった優れた士気のもとに戦うというのはそういうことですね。はい、いつもね、四郎という方は今でも大学院の経営の設計したり、接種や施工業者全体をコーディネートする働きを限られた大学院生に指導している先生なんですね。で、実績も終わりで、そんなことを教える方ってそんなにいないんですね。で、まあ、 この方が私たちをリードしてくださってるっていうのは大きいんで、教会にそんな指導者いないじゃないかと。どこの教会にだってそんな人いませんよ。どこの企業になってそんな人いないですよ。だから専門のそういう設計事務所に業務関係委託関係をするわけですよ。教会で指導、そういう指導者がいない。どこの家を建てる設計者にそんな能力を持った人がいますか。みんな素人が工事を始めるんです。私たちの教会にとってそういう指揮官を、指導者を与えていただいたっていうのは本当に神様の導きだったな。しかもクリスチャンですよね。さて、そのことをこういう情報というのはあんまり皆様に申し上げる機会はないんですが、ぜひインターネットで三宗四郎で見てください。すごいですよ、お働き業績はね。さて、今日もう一つのことはね、6節に多くの助言者によって勝利を得るとあります。指揮のもとで、優れた指揮のもとで、多くの助言者によってっていうのはワンセットですね。で、私はじゃあ教会の中にそういう指導者はいないのかって、でそれも皆さんもあんまり自分たちの教会のことをご存知ない。いや、それもいいんですよ。それはそれなりに個人情報っていうのはあんまり言ってませんから。でも私は建設委員会の中のメンバー存じ上げていますし、職歴やその個人能力や、あるいは長老さんや執事さんたちも各屋の建設委員会のメンバーですからね。それから財務委員会の中にもね、そういうことに大変堪能な方がいらっしゃる。自分で事業を起こしたり、いろんな現在の経済状況を把握したり、あるいは私たちの教会の会計さんたちもいらっしゃった。建設省委員会だってはね、武者駅さんは最初の建設委員長でしたが、小倉省印刷局岡山工場のいろんな購入や物品購入やいろんなものや、それから建築やいろんなことを統括した部門で長年この業者との折衝をしてきた方ですよね。あんまり皆さんご存じないと思います。それから今岡崎珠一郎は会長、副委員長ですか、建設業界で関わってこられました。それから原豊久さんにわたってはお仕事の中でいろんな建物を新しく作ったりメンテナンスを仕切って、本当に詳しいです。私のことはあんまり皆さんご存じないですが、私は工業高校出身で設計をしたりいろんなことをして、会社にいた頃は小さいといえども製造ラインを一つを5人のプロジェクトチームの中にあって設計をしたり現場監督をしたんですよね。で、しかも現場で工事をしたことがあるからいろんなことができる。昨日もそこの溝作りをしたんですが、池田先生と一緒にしたんですけどもね、うちの教会に来られた方は皆さん私と一緒に土木作業をするんです。洗礼を受けるようなもんですね。紫外線の洗礼を受けるんですね。それ先生合格西村先生もそこ階段を降りるところ、あれ一緒に最初の忙しい中に作ったんですね。朝岡先生はそれをしきりにおっしゃいますね。五十嵐先生についてはもう彼は私に勝って大好きでね、もう本当にそれはいろんなことがあって、この街道を建てる時も、それから教育館を建てることも、伝道所をするというのも、いろんな情報をこのやってくださる星山さんがよくやってくださった。それは田淵さんが、一級建築さんがおられて、そういう専門の方々と話し合って業者に委託していくわけですよ。私はそれでも素人だと思ってます。だから 多くの助言者がいるんです。この教会にはそうしてはいません、そんなことありません。皆さんはそういうことをご存知にならないから、そういう思いだけで思い込まないでいただきたい。助言者がいらっしゃって、お互いに謙遜に自分の知恵や思いを分かち合って協議して、専門家の指導のもとに決断を下している。11章の14節聞いてください、聞いてくださるだけでいいですか。こんな言葉があります。指導がないことによって民は倒れ、多くの助言者によって救いを得る。15章の22節にこうあります。密議を凝らさなければ計画は破れ、多くの助言者によって成功する。本当にこの大事な大事な協議はオープンではなくて、責任ある立場の人たちが密議を凝らすんです。だからある人の、ある特定の人の独断専行でやってはダメなんですね。だからみんなが自由に話ができるような、そういうことではなければならない。そんな意味でハレルヤホールは、本当に虫明さんはその建設委員長として具体的なことが始まるときに、皆さんの意見を本当にいろんな部門に行って、本当に話を聞いてまとめてくださいました。あとその20章の 18節を見ますとね、20章の18節にはこうあるんですね。相談して計画を整え、優れた指揮のもとに戦いを交えよ。本当に三宗さんをはじめ、本当に素晴らしい指導を得ていると思います。その中で相談する、相談をし密議をするということはね、19節にある言葉が大事なんです。20章19節、歩き回って人を中傷する者は秘密を漏らす、唇を開く者とは交わるな。何言ってるんかな、守秘義務があるということです。段階的に話を進める、会議で物事を協議をしながら進めるときは、会議以外の人に情報を漏らしてはいけないんです。まあ、当たり前でしょ。会社の重役会議の話をどこの平社員に話しますか。官公庁でも人事のことを誰彼なしに喋りますか。最大手の教会で教職人事に関わることはどこが扱うか長老会が決めるんです。私の人事についても、そういう教会ばっかりとは言えませんよ。牧師が一人でワンマン化で全部自分でやってるとこありますよ。結果的に100万を超える坪単価で建築してるとかってあるでしょ。それは本当に業者の言いなりになっちまうわけです。それだけお金があればいいですよ。大事な献金を有効に使うかどうかって本当に大事なことですよ。ですから私はそういう意味において本当に皆さんの知恵を聞きます。教会の人事に関して、教職の人事で佐野先生が移りたい、祈って祈って決断された。たくさんのリスクがある、迷いもある、悩みもある、だけど主の導きだと言われた。どこが受け止めるのか。主任牧師の私が受け止め、タイミングを見て長老会に諮り、長老会の位置を見て、先生との話を経て、何回も何回も協議を経て、教団理事会と折衝に入り、そういうことの方向性の中で佐野先生に一番いい状況を考え、最大寺の教会の後のことも考えながら、じゃあどうするか、主の導きを恐れながら、恐れて慎んで受け止めながら執事会にお話をし、それらの間というのは 長老や執事の方は守秘義務があるんですよ。家族にも言えない。人事のことを今申し上げましたが、建築に関してもそういうことがあるわけです。ペラペラペラペラ喋れないんですね。時期を見ないで、状況を見ないで、歩き回って人を中傷する。中傷はまして良くない。秘密を漏らすのは良くない。そういう軽々しく唇を開く者とは交わるな。サムエル幼稚園の班内会、保護者会の役員さんたちに毎年これを言っています。私、教会ということはそういうことを大事にしています。教会付属の保護者会の幹事の皆さんはぜひそれを大事にしてください。 PTA でお母さん方がああだこうだと言ってもつれるのはよくないですよね。よくありがちなんでっていう話した。本当に開園以来素晴らしいお母さん方の協力の中で、歴代お母さん方はよくまとめてくださいました。またお母さん方はよく役員さんに協力されました。会議が大事で、多くの助言者によって協議するということはこういうことが大事なんですね。そういうことがきちっと守られている社会、あるいは国家というところが大事なんで、それがないといわゆるガバナンスが効いてないということになるんです。今韓国の状況は、あの水難事故で政府が揺らいでますよね。それは一言ではない。本当に我々身を引き締めなければならないことだと思うんです。さて、多くの人の協力で話し合って、三人よれば文殊の知恵、本当にそういう中でこの教会は本当に信徒の方々の良き教会、それと、まあ、牧師たちが複数で一緒に関わっているということを、本当に皆様はこの機会に、ああ聖書のように、聖書の言ってるように目指してうちは進んでるんだな、24章のことを本当に知っていただいたらいいのではないかな、いやむしろ皆様は信頼して見くともしないようなことだなと思って私は感謝しています。今いくつかの御言葉を見てきましたが、次に進みます。7節から10節のところですが、実は7節はね、門のところで口を開くことができないと、もう否定形で言ってるんですね。で、門のところで口を開くなと言ってるんですが、私は門のところで口を開くことは大事なことだということをまず申し上げたい。で、ここでは7節で口を開くことができないのは誰かというと、お分かりのように愚か者には知恵は珊瑚のようだ。つまり愚か者は門のところで口を開けない。門というのはね、共同体の重要な問題やいろんな事柄を協議する、まあ、のリーダー会議のことを言うんです。イスラエルは長老社会ですから、旧約時代からそれぞれ城壁の中に指導者がいて長老と言われ、それはどこで協議するのかと、外部との接触のある門のところで集まって協議するんです。だからここで言う門のところでっていうのは責任者会議のことを言うんです。そこで口を開くことができない、それは愚か者だったらできないよっていうのは当たり前のことなんですが、誰が愚か者と呼ばれているのか、聖書の言う愚か者とは何ですかというのをちょっと見るとね、12章の16節、箴言の開いてますから全体で見ていますが、12章の16節に聞いてくださったらいいと思います。 いちいち開くの面倒でしょうから後で見てください。愚か者は自分の怒りをすぐ表す。利口な者は恥ずかしみを受けても黙っている。誰が愚か者かいと自分の怒りをすぐ表す。反対に利口な者は恥ずかしみを受けても黙っている。二次章の三節にはこうありますね。二次章の三節を見ますと、争いを避けることは人の誉れ、愚か者は皆争いを引き起こす。私は喧嘩っ早い、カーッとくる血筋と家系の家で生まれたな思ってますね。本当にそれが私の良さでもあるんですけど、欠点でもありますね。だから争いを避けることは人の生まれ、愚か者は皆争いを引き起こすという、これは本当に大事な言葉だなと思って、努力しますけども、精霊の助けの中に少しずつ少しずつこの矯正していくわけです。実は29章ね、終わりの方にこうあります。愚かな、11節、愚かな者は怒りをぶちまける、しかし知恵のある者はそれを内に収める。最初に言いました、自分の心を収める者は城を攻めてる者に勝る。一国一城の主になるよりは自分の心を収める方が大事なんだと言います。なかなかこれができない。本当に、聖霊の助けの中でそれを大事にしなければいけない。滅多に争ってはいけない。今回ね、不調になった。どうしてこんなに協力し合って話し合っていたのにこんな金額なんですかと言えば言えないことはない。思いはある。いや、それは業者さんにしてもそう、もともと無理じゃないんですか、こんなことで金額では。お互い様でも、それをお互い腹いっぱい言いたいことを言い合ったら喧嘩別れですよ。良き指揮者は、三宗社長さんは今後とも協力関係があることですから、穏やかにしていきましょうと。おっしゃるまでもない、今学んできた通りですから、小委員会の中では本当にそうですねって、お互いありがとうございました、またご縁がありましたらよろしくお願いします、そういうことで円満に合意の上でお互いに今までの関係は一区切りしているわけです。まあ、いろんなことで振り返って、聖書の言葉で、ああやっぱりあれでよかったんだなと改めて確認させていただくのがこの24章です。あるいは箴言のいろんなお言葉です。それでは10節に飛びます。24章10節、まあ、8節9節は悪事を働こうとする陰謀家、ね、そういう浅けるものに対しては近づかなくていい、妬むな、交わるなという私は言われておりますが、どっちにしても10節で、もしあなたが苦難の日に気落ちしたらあなたの力は弱い。先ほど建設祈祷の中で立部姉妹が祈ってくださった、本当に気落ちしないで信じて主を見上げて、祈りの時としてこの時を神様受け止めていきますと私たちを導いてください。本当に素晴らしいお祈りだと思います。苦難というのは逆境ですね。願っていたように話が進まない、これからどうなっていくんだろう、でも気落ちして終わってしまわない。16節に言って、正しい者は七度倒れてもまた起き上がるからだ、悪者はつまずいて滅びる。七転び八起き、 これも素晴らしいですね。ああ、聖書はそんなこと言ってるんか。仕事したり学校の勉強やいろんなことで皆さんいろいろ苦労するじゃないですか。授業をやりながらとか思うようにいかないとか計画通りいかないとか、どうしてこんなことになるんだろうか、もうダメだと思うかもしれない。正しいものは、神を信じ神を恐れて生きるものは七たび倒れてもまた起き上がるからだ。悪者はつまずいて折れる。つまずくことがあっても本当にそこでつまずいたままで終わらない。これこそがクリスチャンの信条だというんです。使徒パウロは新約聖書のコリントの手紙の中で、私の大好きな箇所でこう言っています。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。もう万事窮す。あるいは途方に暮れてどうしようかと、どうにもならない、にっちもさっちもいかない、行き詰まることはないというんです。それでも迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが滅びません。七転び八起きですね。素晴らしいですね。最後に少し前の17節18節は、途中でいろんなことがあるときに、そのいろんな妨げになるときに敵と思われるような状況の相手があっても、その相手がつまずいたり転んだら、それは見たことかと、ざま見ろと、喜ばないようにと言うんです。そう言いたいじゃないですかね。それはいけないと聖書は言うんです。神様を恐れるっていうのはそういうことなんです。人間の感情をむき出しに、それをやってはいけない。19節、悪を行う者に対して腹を立てるな、悪者に対して妬みを起こすな。裁くお方は神様なんで、人間は人を裁いてはいけない。ましてその相手がつまずいたり苦しんでいたら、それは見たことかと、やらないように。これは感情的な戦いがありますよ。世の中はそれが多いんですよ。私たちの中にそういう肉の思いっていうのがあるじゃないですか。それに引っ張り回されないで祈って、あなたの敵のためにも祈れとおっしゃったイエス様のように、本当に愛して許して祝福していく、それが主に従い主を恐れるということですよね。私は死を恐れるっていうのはどういうことかというと、その具体的なことがこういう中にあるなと思います。21節に、我が子よ、主と王と恐れよ。神様を恐れることが知識の始めだということを言いましたが、恐れるということは本当に主を愛し主を慕うということで、先ほど申し上げたようにブルブル震えて神様を怖がるということではない。どんな状況の中でも感謝を持って神様を悪いようになさらないと信じ貫いていく、そういう関係です。人間関係の中でも、この人に出会ってよかった、この人のためなら死んでもいいとか、そういう思いを抱かせてくれる人がいるじゃないですか。神様との関係において、神様は一人子のイエス様を私の罪のために身代わりにしてくださった、十字架の上に貼り付けにしてくださった、信じる私、信じる心を与え、信じる私の罪を許してくださった、こんな私が天国に入れていただける、もう死んでもいい、 ね、それはもう肉体の命を超えた永遠の命をもらっているものとしては当然なんですが、万事うまくいっている時には神様は神様、思いもかけない悪い方向に行ったら神も仏もあるもんかなんてことは言ったら死を恐れることにならないんです。ハレルヤホールができたらハレルヤ、できなかったら神様を恨むのか落ち込むのか、たとえ何がどうであっても神様は神様を愛し、神様の働きを進めるための私たちに願いを起こして、きっと神様はご自分の計画を進めてください。どこまでも神様を信じて貫いていきます。それこそが七度倒れてもまた起き上がるということだと思います。あの旧約のバビロンに捕らえられた若者たち、シャデラク、メシャク、アベデネゴはダニエルと共に、捕らわれました。ネブカデネザル王の金の像を作って、それを拝まなければみんな火の中に燃える、燃え盛る火の中に投げ込むぞと脅された。いえ、私はたとえそういうことがあっても金の像は拝みません。一番下に書きました。しかしもしそうでなくてもご承知ください、私たちはあなたの神々に仕えず、あなた方が建てた金の像を拝むことはしません。神様、あなただけを信じて生きていきます。これは死を恐れるということですよね。火の中に投げ込んでも神様は守ってくださるでしょうと言い放った。でもしかし、もしそうでなくても、そこで焼き滅ぼされて焼き尽くされても、たとえどんな目にあっても私は偶像は拝みません。これが死を恐れるということですよね。今回の不調が何ほどのことかと、そう思います。本当に死を信じ、死を仰いで歩んでいきたいと心から願わされ、主を褒めたたえていく、そういう群れこそがハレルヤホールの名にふさわしい主の群れではありませんか。お祈りいたしましょう。父なる神様、どこまでもあなたのご計画を信じ、あなたの御心を信じて、あなたが備えてくださる時と方法を待ち望んで、私たちの捧げるべき祈り、私たちの捧げるべき建築資金の備えをどうぞ果たさせてください。どうぞ続いて、ただこのことを通してあなたの皆が崇められ、互いの神の家族としての結束が強められますように、主の尊い皆によってお祈りします。アーメン。